えている日本、人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いよ、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティのマリーでございます。さてさて、ですね、ちょっと今週はちょっと面白い話がありましてですね、私の知人がですね、朝からね、なんかタクシーとバトったらしいんですけれども、その内容がちょっと面白かったんで、ちょっとオープニングにお話ししようかなと思ったんですけど、なんかその方がね、ちょっと遅刻してきたんですよ、朝で。なんか遅いなと思って、で、まあ遅れてきて、別になんか元気そうだったんですけど、なんか具合が悪くて遅刻したんですかって聞いたらですね、なんかもう、いや、朝からタクシーとバトって遅刻しましたって言われてですね、何があったんですかって聞いたら、なんかその方はあの自転車で来てるんですけど、毎朝ね。で、なんかあのタクシーってさ、なんかバスとかもそうなんだけど、結構あのマナー違反しながら運転してる方が、まあ、多いというか、なんかあの、まあ、マナー違反なのか何のか分かんないんだけど、ほら、私バイクとかさ、自転車をあまり乗らない人なのでちょっと分からないんですけれども、あの幅寄せして運転する方が多いんですって、そのなんか割り込みされないようにみたいな。でもなんかあれ、なんかなんだっけな、なんか法律上はなんかあんまり縛られてないけど、マナー的にはあんまり良くないらしくて、要はなんか事故しちゃう元だからね。で、なんか自分がいるのにすごい寄ってきたんだって、その人が。で、なんかもう腹立ってらしくてそのタクシーの窓あるじゃない、窓を蹴ったんだってそしたら中からタクシーのおじちゃんも出てくるよね。で、なんかそれでまあ口論になって、まあ窓を蹴った方も悪いけど、まあそのタクシーのおじちゃんも悪かったねみたいな感じで、朝からすごいもう振り乱しながら、もう大変でしたよとかって言ってたんですけど、まあ、私も一回ね、なんかあの知人のバイク、私の時はバイクだったんですけど、私は後ろに乗ってて、で、なんかそのタクシーじゃないわ、あのバス、大型バスか前にいて、で、確かにあのうちらが近づこうとしたらすごい寄せるの、抜かされないようにみたいな。でもあれは多分ね、ダメだと思うの、法律的に。ちゃんと私もう覚えてないからあれなんだけど、あれはかなり危ないよね、ぶっちゃけ。本当なんかあのバイクの側面がちょっと車体に当たってさ、あのバスね。で、結果その、まあ、私当時後ろに乗ってたんですけど、それを運転してた人はあのバイクを蹴りながら運転するっていう、なんかちょっと面白いことが起こってたんですけど、なんかね、まあ別にタクシー みんなが悪いってわけじゃないけど、ほんの一部の方のマナーがきっとね、悪くて、たまたま、まあ、その方と当たったみたいな感じなんだと思うんですけど、いや、なんかもう大変だなと思ってさ。いや、私ほら、逆にだから車しか乗らないからね、ほら、なんか私なんかすごいね、免許取るときに何だっけ、目視か、ね、確認あるじゃん、あるんですけど、サイドミラー確認したりとか、あれがすごいね、できてないからって何回も言われてて、でものすごい確認するようにしながら運転してたんですけど、その卒業するまでね。だからなんかそういう実際車道を運転してるときにバイクが来たらドキッてしたりね、して幅寄せとかしてなかったんですけど、もうちょっと私もじゃあちょっとこれを機にね、運転をね見直そうかなと思いましたっていう話ですね。さあ、というわけで本日はですね、ソーセージとウインナーの違いを前半ちょっとお話ししようかなと思います。で、後半はちょっとあの給食のお話をまったりとしていこうかなと思います。最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネットラジオ放送局ピフリネットよりお送りいたします。マリーの今これということで、このコーナーはですね、あと私が、私マリーがですね、今気になってることとか興味があるものとかをピックアップしてちょっとお話ししていくというコーナーになっております。さあ、本日はですね、オープニングでもお話ししましたが、あのソーセージとウインナーの違いということで、なんでやという感じかもしれないんですけれども、ちょうど収録している当日がですね、父の日なんですよ。今年の父の日は6月の17日なんですけれども、で、私はですね、前回か前々回かちょっと記憶がないんですけれども、こちらの放送でお話ししたね、安田さんの あのソーセージとかウインナーとかをね、父に送ったんですけれども、でこの放送日のね、放送日の収録日に届いたんですけど、でその今朝方届いたよっていう風に連絡が来ましてね、嬉しそうにしてたんですけれども、ふと思ったんですよ。私そのチョイスしてる時にね、父のやつを、ソーセージとウインナーってなんかよく聞くじゃない、ソーセージ買ってきてとかさ、ウインナー食べるとかさ言うじゃない、何が違うんだろうってちょっとふと思ったんですよ。ふとね、一緒なのかなとか、なんか中身が違うのかなとかさ、なんかふととか思って、あとフランクフルトとか言うじゃん、全部呼び方違うけどさ、あれは何なんだろうってふと思いまして、ということでちょっと気になったので、今回は調べてみました。今回ですね、ネットサイトの旅ラボさんからちょっと引用させていただきたいと思います。ウインナーとソーセージの違いということで、まあ単純にね、ソーセージっていうのがじゃあなんだっていうと、腸詰めのことをソーセージというらしいですね。と思って。だ、要はなんかこの旅ラボさんを見る限り、私がその今ソーセージとウインナーの違いは何ぞやって言ったじゃないですか。ウインナーっていうのは、だからそのソーセージの中の一つの種類なんだって。はぁーと思って。まあそもそもだからソーセージっていうのはですね、塩漬けされた肉をひいて、味をつけて、で、これを腸に詰めて、乾燥とか燻製させたものを言うんですって。で、ちなみに、ソーセージの語源はラテン語で塩漬けされたっていう意味ならしくて、でもまあこれ諸説あるらしくて、これが一番、有力な説らしいですね。ああ、なるほどと。だから一般的には、だから、ソーセージっていうのが、だから大きいくくりっていうことですよ。で、その中に、ウインナーっていうのが一種類あったりとか、さっき私が言ったフランクフルトがあったりするんですって。で、ちなみに、そのウインナーっていうのは、ウィーン風って意味なんですって。なんかあるじゃん。どっかの国、なんかどこだか、ちょっとヨーロッパの国の方にさ、ウィーンってあるでしょ？そのウィーン風の、ソーセージのことを、ウィンナーソーセージって言うんですって。はぁ、なるほど、と思って。じゃあそのウィーン風のソーセージ、まあ、いわゆるウィンナーソーセージですね。ウィンナーってみんな言ってるやつ。何なのかっていうと、羊の腸が主に使われてて、太さが、ちゃんと決まってんだって、太さが20ミリ未満なんだって。はぁはぁはぁ、なるほど、と思って。だから20ミリを超えてしまうものは、ウィンナーソーセージではないんですよ。逆に言うとね。と思って。で、次ですよ。フランクフルトソーセージ。フランクフルトってよく聞きますよね。じゃあ何なんだっていうと、これは羊ではなくて豚の腸なんですって。だから豚の腸が使われてる、ソーセージのことをフランクフルトって言うんですって。だからみんなが、某コンビニとかでさ、ね、フランクフルト、ビッグフランクくださいとか言うでしょ？あれは、羊の腸ではなくて豚の腸に詰めてやったものらしいですよ。なるほど。で、太さが、これはウインナーソーセージと違って20ミリから36ミリなんですって。だからウインナーソーセージよりは大きいサイズになってくるんですって。だから多分、あれだよね、羊の腸自体がそんな、何大きくないからだよね、入らないから多分20ミリ未満に結局なっちゃうんだろうけど、だからそういう一応だから定義があるんですって。で、私知らなかったんですけど、ボロニアソーセージ、ちょっとこれは聞いたことないんですけど、ボロニアソーセージっていうのがあって、このボロニアソーセージっていうのは牛の腸なんだって。だから多分ものすごいでかいよね。ちなみに太さが36ミリ以上だって。結構大きいよね。私見たことないな、この大きいソーセージ。もうハムまではいかないけど、まあいい感じのハムぐらいの厚さはあるでしょうね。だから、まあ大きく分けたらこの3つがあるんですって。ウインナーソーセージとフランクフルトとボロニアソーセージ。だから、ウインナー買ってきてって言って、まあすごいいやらしいんですよ。ウインナー買ってきてって言って、フランク、豚のソーセージを買っていったら、これは違うよっていう話になるらしいですよ。なるほどねと。だから私全然知らなくて、意外とみんなも知らなかったでしょ。で、興味は湧かなかったけど、うちはたまたま興味が湧いちゃって、 だからウインナーは羊で、フランクフルトは豚で、ボロニア、ボロニアちょっと聞いたことないんだけど、が、牛の腸が使われてるんですって。で、このじゃあソーセージ、いつから日本で食べられるようになったのかっていうのがあるんですよ。で、まあ、いつからなのかっていうとですね、これは第一次世界大戦くらいかららしいですね。まあ、結局だからその戦争を機に、海外とのそういうなんか、あったんでしょうね。なんか、海外の文化が入ってきて、で、なんか食べるようになったんでしょうね。だからそれまでは食べたことがなかったみたいなね。まあそうですよね。食べることもないでしょうけどね。で、なんかその、まあ、ルーツっていうのがね、まあ、第一次世界大戦時っていうことで、千葉市に新設された試験場に、捕虜として捕らえられたドイツの人が、作ったんですって。作ったって、その作り方を教えたんですって。だから捕虜なのに日本人にこうやって作るんやでみたいなのを教えたらしくて、いや、なんかちょっとね、面白いなと思って。で、ちなみにそのお弁当用の赤いウインナーあるじゃないですか。私赤ウインナー嫌いなの。この話題取り上げたのにもあれなんですけど、赤いウインナー、皆さん赤いウインナー食べます？私あれね、私の知り合いのなんか居酒屋さんとかで400円ぐらいするの、4本入りとかで。そんなお金払って食べますっていう、ほんと申し訳ないんだけど、好きな人からしたら。私あれのウインナーが嫌いで、まあ、ちなみにこの赤いウインナーを作ったのは日本人なんだって。なんかそのまあ可愛く売れやすくという感じで多分作ったらしいんですけど、あとなんか赤くした理由っていうのが、要は当時の日本はその保存技術がなくて、すぐ色が悪くなっちゃうのを隠すために赤くしてるんだって。なんかそういうの聞くとさ、なんか体に悪そうと思うよね。いや、今は知らないよ。今は多分大丈夫だと思うんですけど、当時赤くした理由は、中のその素材が悪くなったのを隠すために、赤くしてたらしいですよ。で、ちなみに魚肉ソーセージ、まあ、これも日本人が作ったものですよね。で、これはなんか昭和30年代後半、卵1個は10円とか、コロッケが1個5円とかの時代に作られてたらしいんですけど、その時代にこの魚肉ソーセージ 130g っていうのがよくわからないんだけど、130g で130円だったんですって。ってことは 1g1 円ですよ、簡単順にね。コロッケ1個5円とかの時代に130円で、多分1本でしょうね、そう、魚肉ソーセージ。だから高かったんだね、当時ね。そういう高価なものだったらしい。今は全然そうでもないですけど、ちなみに私魚肉ソーセージも嫌いですね。なんかさ、味が、なんだろう、あれ。でもただ魚肉ソーセージちょっと焼くと味変わりません？なんか焼くとちょっとなんか風味とかが変わって食べれるけど、好き好んで私は買わないね。ただなんかお母さんがさ、私中学校の時にお弁当だったんですけど、よく、まあ、安いからね、よく買って、で、私が生だと食べないのをお母さんは知ってるので、よくソテーしてね、お醤油とかでちょっと焦がして、入れてくれてましたね。かなり助かりましたけど、あれをすると、あのひと手間をするとすごい食べにくい子でもちょっと食べやすくなるみたいなさ、感じだったかなっていうふうにすごい覚えてるんですけど。まあ、ちなみに、じゃあホットドッグってあるじゃないですか。パンにね、ソーセージを、挟んで上にマスタードやらケチャップやらかける食べ物ね。であれがどうやって誕生したかっていうと、なんか寒い日にね、アメリカでソーセージ売っていたドイツ人の人がいたんですって。で、その熱々のソーセージを売ろうと思ったんですけど、そのまま熱くすると持てないじゃないですかね。だから、まあ、当時はなんか棒とかがなくて、そのパンに挟んで売ったんですって、たまたま。そしたらそのまま定着しちゃって、まあ、ホットドッグっていう、だからホットドッグのホットっていうのはなんかそのソーセージが熱いって意味だから、パンは別に当時は熱くなかったのに、今はなんかパンも焼いてね、美味しくなってると思うんですけど、だからホットドッグを作ったのもドイツ人だし、日本にソーセージをもたらしたのもドイツ人だし、だドイツ人ってすごいね、しかも捕虜なのにそういうのやってくれたっていうね、すごいなんかすごいなっていうふうに思いますけども。で、ちなみにその安田さんのソーセージもね、ドイツの大会で優勝したものなので、はい、またちょっと宣伝になりますけど、ぜひよかったら買ってみてください。 というわけでマリーの今これでした。